説教、苦しめられても、宍戸元夫牧師。
今朝の説教の結論は、先ほど読んでできました新約聖書ペテロの手紙1:23に、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方に一切を委ねておられた。キリストがそうなさったように、私たちも人生のさまざまな苦境に立たされるときに、正しい裁きをする神に一切を委ねていきたい。ここに私たちの平安があるからです。これが今日の結論であります。ダビデの長男アムノンが、イボ兄弟の弟アブサロムの実の妹タマルを恥ずかしめた。そのことに対してアブサロムは、この2年間この2年の後ですね、宴会の席でアムノンに対して復讐を実行した。アブサロムがですね、その妹タマルを恥ずかしめられたことに対して、アムノンに対してですね、アムノンを宴会の席で復讐するということを実行したと。そしてダビデの前からアブサルムは逃亡した。逃亡期間は3年ありました。ダビデは一度に2人の子供を失う、長男アムノンが兄弟によって殺される。そしてこのアムノンの命は戻すことができなかったわけでありますので、ダビデは殺した犯人でありますこのアブサローム、彼はまだ逃亡しながらも生きてるわけでありますよね。ですからアブサローム のことが気になっていたわけであります。そして心配したダビデの将軍ヨアブは、一計を案じ、賢い女を使って、このダビデの心を変えさせ、アブサロムを連れ戻すことになるわけでありますね。アブサロムは、しかし2年間エルサレムに帰ってきたんですけども、2年間ダビデと顔を合わすことはなかった。しかし2年の後にですね、ようやく親子は、ダビデとアブサロムは和解するということになるんであります。しかしさらにその直後に事件が起こったんであります。それは今日読みませんでしたけども、このサムエル記上下の15章の一節のところにですね、その後アブサロムは戦車と馬並びに50人の護衛兵を自分のために整えたとあります。これどういうことかというと、イスラエルの民には通常ないことでした。これはアブサロムが王としての地位を奪う、そういうクーデターを計画したということなんであります。そういう計画を抱くようになったということを示しています。さらにこの15章の2節には、アブサロムは朝早く起き、城門の道の傍らに立った。争いがあり、王に裁定を求めてくる者に、求めてくる者を誰彼となく呼び止め、その出身地を訪ね、特に北イスラエルの部族の者に対して、ダビデは南ユダの出身であったので、お前の訴えは正しい、弁護できる。だがあの王の下では聞いてくれる者はいない。私が裁き人であれば、正当に裁いてやれるのに。そういう活動をするわけでありますね。王様のところに、今で言うなら裁判所ですよね。 そういうところに訴えてくる人がいろいろ問題が世の中にありますので訴えてくる人がいた。もうダビデはですね、ダメだよと、私が王になればですね、そういうお前たちの不満をですね聞いてあげる、まあ、そういうことを言うわけでありますよね。そしてこの6節のところには、このようにイスラエルの人々の心を盗み取った、まあ、不満分子たちの心を掴んだということであります。アブサロムは父親ダビデのダビデ譲りの才能豊かな人物であった。しかもこのすでに読んだところでありますけれども、14章の25節にはこんな言葉がアブサロムについて記されておりました。14章の25節ですが、イスラエルの中でアブサロムほどその美しさを称えられた男はなかった。足の裏から頭のてっぺんまで火の打ちどころがなかった。毎年の終わりに髪を刈ることにしていたが、それは髪が重くなりすぎるからで、その重さは200シケル、約2キロもあったというふうにあるんです。このアブサロムが大変美しさを称えられる男はいなかった、他にいなかったと、男が美しいという表現があるんですけれども、素晴らしい人物であった。能力においてもそうだったし、その姿形においてもそうだったし、ことや特に髪の毛がですね大変豊かであったということが書いてあるんですよね。素晴らしい人物だったというわけです。しかしこのさらに我々が今読んでいるところの15章からさらに進んでいきますと、ダビデとアブサロムがですね戦うという場面が出てくる、最後に出てくるんですよ。それでついにアブサロムがこの戦いに敗れるという面が出てくるんですけど、その時ですねアブサロムがこの死ぬんですけれども、その時の情景はですねちょっと言いますと、そのアブサロムがその戦いの中でカシの大木の木にの絡まった枝のところを通り過ぎようとした時にですね、その豊かな髪の毛がですねこの引っかかりまして、そしてその間にロバがですね、その時ロバがこうロバだけが進んでいくと、そうしますとアブサロムはその髪の毛のために宙吊りになってしまうわけですよね。そしてついにその宙吊りになってしまったアブサロムがダビデの部下によって殺されるという、そういう場面が出てくるんですね。つまり豊かな才能、素晴らしい人物、能力も素晴らしい、姿形も素晴らしかったこのアブサロム、そういう素晴らしい賜物が、しかしこのそういうタラント才能というものも神のために用いようとしないならば、それは祝福されないということであります。それだけはですね、むしろ彼の持っていた能力が命取りになったということを後に聖書は書いているわけであります。話はアブサロムの方にもう一回戻りますけれども、その4年経った頃、アブサロムはダビデにですね、この戻ってきてから4年経ったぐらいにですね、このアブサロム、ダビデにこう言うんですね。私をヘブロンに行かせてくれ。ヘブロンに行く許可を求めた。その表向きの理由というのは、アラムのゲシュルに逃げていた時に、彼は殺人を犯してですね、この逃げていくは逃亡するわけですけど、そのゲシュルにいた時に、エルサレムに戻ることができれば、戻ることが許されるならば、私は神様を礼拝しますという、そういう誓願を立てていたんだと言うんですよ。そして今戻ることができたので、神様を礼拝するためにヘブロンに行かせてくださいということをダビデに願うわけですよね。それを聞いたダビデは、よかろう、誓願を果たしに行くがよいと言ってヘブロンへ行くことを許可を与えた。 ところがそこにアブサロムの陰謀が計画されていた。アブサロムはイスラエルの全部族に密使を送った、まあ、使いの者をですね、密かに送ったわけであります。そしてその書面にはこう書いていたとリビングバイブルは記しています。ラッパが吹き鳴らされたらアブサロムがヘブロンで王となったのだとご承知ください。アブサロムはエルサレムを出るとき客として200人を招待して同伴していたが、彼らは何も知らされてはいませんでした。アブサロムが生贄を捧げている間、これ礼拝、昔の旧約聖書におけるこの礼拝というのは、そういう生贄を捧げるということがその礼拝だったということですよね。アブサロムが生贄を捧げている間にダビデの政治顧問であるアヒトフェルを呼び寄せたと、そう書いてます、まあ、自分の味方につけたということなんですよ。そして12節の終わりにはこのように書いてあります。このようにして陰謀が固められてゆき、アブサロムのもとに集まる民は次第に数を増した。イスラエルの人の心はアブサロムに移っているという知らせがダビデに届いた、まあ、いわばこのクーデターがですね、この成功しつつあったということなんです。そしてダビデの心からではなくてアブサロムの方にですね、人心は移っていこうとしていたんだ、そういう計画をしていた、まあ、つまり自分が王様になりたいという、そういう思いが実行されつつあったということですよ。その知らせがダビデに届いたときに、ダビデは直ちに逃げよう、我々が急がなければアブサロムがすぐに我々に追いつき危害を与え、この都に剣をかけるだろう。ダビデはこのエルサレムの都を戦火にしてはならないと決断した。こうしてダビデは出発し、王宮の者たちはそれに従った。途中で出会った者たちに、都に残る者たちには指示を与えた。これはダビデに情報をもたらすためでありました。そして30節こう書いてありますね。ダビデは頭を覆い、裸足でオリーブ山の坂道を泣きながら登っていった。同行した兵士たちも皆泣きながら登っていった。アヒトフェルがアブサロムの陰謀に加わったという知らせを受けて、ダビデは、主よ、アヒトフェルの助言を愚かなものにしてくださいと祈ったとあります。今朝この30節の短い一節に我々の思いを集中していきたいと思うのであります。頭を覆う、あるいは裸足で登ったと記されておりますが、これは通常は悲しみや悲嘆の、悲しみ嘆きの表現であります。まさにこの時、王のダビデ王の面影は全くなく、息子と争わねばならないことを、まあ、避けようとしているわけでありますよね。直接対決するというんじゃなくてですね、その息子とのその争いとのを避けようとする、まあ、いわば親バカの惨めな痛ましい哀れな姿、そういう一面が表現されているように思われます。しかし一体ダビデは何を本当に悲しんでいたんだろうか。ある説教者が次のように、まあ、書いているのを読んで深く教えられました。で、一つはアブサロムはこの3つほど考えられる、思われるというんですね。想像してみたいと思うんですが、一つはアブサロムは神礼拝を自分はするからヘブロンへ行かせてくれって言ったわけでありますよね。で、それを聞いたダビデは、神様を礼拝するのか、じゃあいいだろうということでこの許したわけでありますけれども、 神を礼拝すると言いながらそこに陰謀を図っていた。ダビデのところを離れ、その間に手勢を集めていた。アブサロムは本気で神を礼拝する、本気で悔い改めるといったようなことを、礼拝するつもりもないのに自分は礼拝に行くからといってダビデを裏切った。礼拝を出しにしてダビデを騙した。人を騙すのは結局神の目は節穴だ、神様なんか何も知らないんだ、神様の目は節穴なんだというような、そういうふうに思う。ダビデを騙すということは結局神を騙すということでありますよね。ダビデはまさか息子が神を利用して自分を騙すとは思っていなかった。だからダビデは簡単に騙されたのでありました。アブサロムはダビデを裏切ったんじゃないんですよね。ダビデを裏切ることを通して神に背いた。ダビデにはその悲しみがあったと思われますね。でさらに第二にはですね、アヒトフェルというダビデの政治顧問であったアブサロムを自分の味方につけたと書いてあります。その情報がダビデにもたらされた時、ダビデはそれを聞き驚き悲しんだ。アヒトフェルは12節にありますようにダビデの政治顧問であった。ダビデは彼が知恵に長けた油断のならない男であることを知っていた。ダビデは祈った。主よ、どうぞアヒトフェルの計略を愚かなものにしてください。ですからこの方は大変、この方も大変知恵がありですね、作戦を練りですね、勝利をもたらすようなそういう知恵者であったわけでありますね、アヒトフェルは。しかしさらにこれも後の方、だんだんこの最後のところを読んでまいりますとですね、進んで読んでまいります、17章の方ですか、読んでみますとそこにはこういうふうになっていくんですね。最終的にはこのアヒトフェルの提案というものが退けられることになるんですね。そして彼は自分 の, この部屋家に帰ってですね、最後はですね、自らの命を絶ったと17章の23節に書いてあるんですね。自信のある人ほどこの世の矛盾や不合理やどうにもならない現実に直面して自分の命を絶つしかなかったのであります。これは神の大きなご支配を信じることができなかったからでありますよね。アヒトフェルの才能がアヒトフェルの命を奪ったとも考えること、受け止めることができます。イエス様の十二弟子のユダというのもある意味はそれに近いかもしれません。ユダも十二弟子の中では一番ある意味ではこの優れた知恵を持っていたし、会計係をやっていたというふうにも書いてありますよね。それだけ能力のある人だった。しかし自分の能力を過信してですね、自分の今置かれた現実というものを受け止めるときに、神の摂理、つまり神がこの現実を支配しているんだというそのことに知らなかった人間の悲劇であります。ハイデルベック信仰問答第28と、それは どういう問いであるかというと、あなたはこの神の摂理を知るとどのようなこの利益がもたらされるでしょうか。神様のご支配ということを知るということは私たちにどういう恵みをもたらすでしょうか。答えは何か。我々はあらゆる不遇の中にも忍耐深く 幸福の中には感謝し、未来のことには我々のより頼むべき父に信頼するようになることです。そう答えています。神様のご支配を知るということは、我々が不遇の中にあるときに、苦しい状況の中にあるときには忍耐深く歩んでいくということにができる。神を信じて忍耐深く歩んでいく。そして幸いな恵みを与えたときにはそれを感謝すること。そして未来のことについてはより頼むべき父に信頼するようになることだ。これから先のことは誰も分かりませんね、我々の歩みも。しかしそれは神信頼ということの中に生きていきなさいということを言いまして、その根拠の聖書を挙げています。これはローマ書第5章の5節に、神を信頼することによって与えられる希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。これはロマ書第5章の5節ですね。さらにロマ書第8章の39節、どんな被造物も私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです、という言葉を挙げています。アブサロムはアヒトフェルという人物の才能にですね、豊かな、この才能豊かな人物を、この人間を頼りにした。しかし聖書は語っていますね。主を恐れることは知恵の始めである。本当の知恵というのは、単に人間の能力、タレントがですね、その人がいかにあるかっていうことではなくて、神を恐れ、神を信じるということの中に本当のもっと奥深い知恵があるんだと、この箴言は書いてますよね。一章の7節ですから。人間の知恵に頼っていく、それが我々の一般的なものでありますけれども、さまざまな人間の現実に我々は出会うわけでありますよね。自分が意図していない、計画していない、あるいは予期していないような、そういう事柄に出会った時に、私たちはどういうふうに生きていったらいいのか。不遇の中にはですね、忍耐深く生きていきなさい、幸福の中には感謝しなさい、未来のことに対してはより頼むべき父に信頼するように生きていきなさい、それこそが本当の知恵なんだと。アヒトフェルは先ほど言ったように、その才能、自分の提案が受け入れられなかったということによって、最後はですね、自らの命を絶ったと書いてあるんですよ。最後は死であった。もし本当にそこで神のご支配ということを信じることができるならば、神の摂理を信じていくならば、摂理という言葉は神が備えたものということですよね。このそういう言葉ですよ。神があらかじめ備えておられるという神のご支配を信じていくことです。それを知らないときに、まさに自分の命を絶つほかなかった。人間の知恵に頼っていく、そういうことになってしまった。これに対して神を信じる私たちはですね、先ほどローマ書5章に書いてあった、神を信頼することによって与えられる希望は私たちを欺くことがない。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に、目に見えないんだけれども、注がれているからなんだと言ってるんですよ。そこから希望というものを持つことができるんだ。ロマ書第8章も同じですよ。どんな被造物もキリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。まさに 隠れている見えないけれども神の愛がイエス・キリストによって、イエス・キリストを通してイエス・キリストによって示された神の愛が私たちの心に注がれているんだということを信じる私たち、そういう信仰者たちはですね、現実のいろいろなですね苦難に直面する時があったとしても風の中にも忍耐強く生きていくことができる、未来のことに対してはなお信頼、神信頼に生きることができるんだというのであります。アヒトフェルはですね、そしてこのアブサロムはですね、このアヒトフェルを信じたわけですね、いわば。そして何とかなると思っていった。しかしダビデはですね、このことを悲しんでいたというんであります。で、第3にはですね、ダビデはアブサロムが自分に反旗を翻した、自分の子供が自分に反旗を翻した、そのことをこのですねに責任を感じていた。自分が育てた子供が自分に背いただけではなくて神に背いていった、まあ、これは第一番目に申し上げたこととつながるかと思うんですけど、でそしてそういうことから生じる苦しみを自分が今味わわなきゃなんないわけですよね、親として。もうそういうところに自分自身がこの追い込まれていった。その時ダビデは自分自身が犯したあの、我々ここで何回か話してきたあのバテシバ事件っていうのがありましたよね。自分が自身が犯した過ち、不正、罪を悔いていたと思います。そこに自分自身が帰っていかざるを得なかったと思います。罪が許されないのではなく、ダビデは自分の罪を思い出すことによってさらにそれを許してくださる神の恵みを思い、すべてを神に任せるようになっていった。それがこの今日のところの、少しも読みませんでしたけども、25節26節にこういう言葉が書いてありますよね。ダビデは言いました。私が主の御心にかなうのであれば、主は私を連れ戻し、神の箱とそこに住むところを見せてくださるだろう。神様が許してくだされば、もう一度このエルサレムの都に帰ってくることができるだろう。さらに26節は、主が私を愛さないと言われる時には、どうかその良いと思われることを私に対してなさるように。もしそれが自分が願っていることがですね、神の御心でないならば、その時には主よ、私はあなたの御心に従います、御心ならばどうかもう一度エルサレムに帰ってくることができるように。しかしそれが叶わなければ、あなたの御心がに私は従います。そしてこのようになったことに対してはダビデは自らの罪を思っているわけであります。その罪は許されたんですよね、ナタンによって。あなたの罪は許されたって言われたでしょ。ダビデの罪は許されてるんですよ。しかしこの世の出来事を通して私たちは信仰を新たにしていかなければならないんであります。信仰を新たにするようにと求められているのであります。ダビデはそのようにして神の御心に従っていったのであります。ダビデは完全なものではなく不完全な一人の信仰者でありましたね。しかしこのダビデの子孫から神はイエス・キリストをお与えになったのであります。ダビデが王様の権威を全く剥ぎ取られるようにして このオリーブ山を登った。私たちの人生にもそういう時が、そういう状況があると思います。その時私たちは主イエスキリストの御言葉とその歩みを思い起こしていきたいのであります。キリストは十字架への道を歩まれたのであります。ダビデはアブサロムの罪を、この自分の息子の罪をですね、ダビデ自身はどうすることもできなかったんじゃないですか。私たちも同じでありますね。しかし私たちには救い主イエス・キリストが与えられているのであります。キリストは弟子たちに言われました。自分の十字架を背負って私に従いなさい。これがマタイ伝16章に書いてあります。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。私たちは日々追わなければならない自分に課せられた十字架がある。しかし十字架のキリストと一緒にあるとき、キリストは私たちの罪の許しの十字架を担ってくださった。そして私たちはこの世で私たちに課せられている十字架を担っていく。このことがキリストによって命じられているんですね。キリストの十字架は人間の罪をあがなうための十字架でしたよね。これは我々はとてもすることができない。しかし私たちの罪を、この罪の許しの十字架はイエス・キリスト、神の御子しか負うことができないものであります。キリストはまさに王の権威を剥ぎ取られて、しもべの姿となって罪の許しの十字架を担ってくださった。そして血を流してくださった。そして私たちはこの十字架のキリストの姿を見ながら、この主イエスキリストと共に日々歩んでいく、そういうふうに命じられている。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かさず、脅かず、正しくお裁きになる方に一切を委ねておられた。この主に倣って生きている。私たち一人一人はですね、一人一人にやっぱり課せられた十字架があると思うんですよ。イエス様はそれを担ってきなさいと言っておられる。その時に十字架のキリストと共に歩んでいくということ。私たちの罪は許されたんだけれども、しかし私たちにはですね、それぞれ担わなきゃならない重荷があるんですよ。そういうものを担っていきなさい。不完全で弱く貧しい私たちであるけれども、日々このキリストの十字架の恵みに預かって、あなたの罪は許されたというこの恵みに預かって、その上で私たちはキリストの命に満たされて、そして日々新しいこの世でのですね、それぞれに与えられている、課せられている自分の十字架を担っていく、そういう歩みがここに示されているんだ。そのことをダビデはですね、ここで私たちに示しているんだと思います。今週もそのような歩みの一方、この礼拝からそれぞれこのように向かって歩み出していきたいのであります。お祈りいたします。父なる御神様、本当に取りに足りない罪深いものを許し、また生きるに値するこの人生を与えてくださいまして、あなたの大きな恵みを私どもはイエス・キリストによって与えられました。どうかこの恵みを無にすることなく、神を裏切ることなく、あなたに従い、あなたの命じたも日々あなたの十字架を追って私に従ってきなさい、この 主の言葉に従いまして、それぞれの務めを今週もまた果たすことができますように、一人一人に与えられていますそれぞれの歩み責任をどうか今週も果たしていくことができますように、弱き私たちをどうか守り支え力づけてください。一週間の旅路をどうか守ってください。さまざまな困難の中に私どもはありますけれども、どうか勇気を持って知恵を与えられて、この世の旅路を今週一週間歩むことができますように守ってください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。